主は今招いて言われます。この希望が失望に終わることはありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。詩詠賛美歌29番天の御民も、賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。慈しみ深い主なる神様、私たちを礼拝へと招いておってくださいますことを心から感謝いたします。今私には神に近くあることこそが幸い。私は主なる神を逃れ場とし、あなたの技をことごとく伝えますとの御言葉に立って、私たちは礼拝を捧げております。神の民とされていることを具体的に覚えることができる礼拝でありますように、主からいただいている救いの喜びを、また神様の憐れみを世に表す一週間でありますように、今なお続く困難と戦いの日々でございますが、主よ、あなたはすでに勝利しておってくださることを覚えながら、あなたが私たちを励まし強め、このところからおのおのの場に使わせてください。今日の礼拝において一人一人を整え、喜びを持って使える時でありますように。この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続いて着席のままで主の祈りをいたします。賛美歌93:5の A、 主の祈り A、 賛美歌93:5の A、 主の祈り A をお開きください。主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らを日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。詩編46編1節から12節を講読します。司会者が一節と二節をお読みします。会衆の皆様は三節をお読みください。その後は司会者と 会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の12節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。詩編46編1節から12節です。旧約聖書863ページです。詩編46編、指揮者によってコラの子の詩、アラモト町歌。神は我らの逃れ場、我らの力、苦難の時の傍らの助け。その水が騒ぎ、湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。神はその中におられ、都が揺らんことはない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。万軍の主は私たちとともに、ヤコブの神は我らの砦。地の果てまで戦いをやめさせ、弓を砕き、槍を折り、戦車を焼き払われる。万軍の主は私たちと共に、ヤコブの神は我らの砦。木村照夫さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りをいたしましょう。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。よろしくお願いします。
お祈りいたします。七日の旅路を無事に守られ、今日またこうして5月の最後の恵みの日に、あなたがお一人お一人をこのところに通わしてくださり、心から感謝いたします。どうぞしよう。本当にコロナ禍の中にあって騒ぐことが多いことでありますが、私たちはたじろぐことなく、ただあなたの御言葉に従って、今日もこうして礼拝の民としてあなたの前に出る喜びを心から感謝しております。どうぞしよう。今日語ってくださる川崎牧師を通して、一週間の歩みの糧として、あなたが御言葉をお一人お一人に与えてくださり、一週間を守ることができますように、どうぞしよう、導いてください。礼拝に来たくても来れない多くの方々を思いますが、どうぞしよう、そのところ持ち場にあって、私たちと同じ恵みをあなたが注いでくださることを切に願っております。この礼拝のために多くの方々のご奉仕を心から感謝しております。どうぞ主よ、最後まであなたが伴って幸いな礼拝を守ることができるように、よろしくお願いいたします。この小さな祈り、主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。それではご一緒にお祈りいたしましょう。 お祈りをそこまでいたします。次は聖書朗読です。聖書の箇所はヨハネによる福音書1章35節から42節まで。ヨハネによる福音書1章35節から42節まで、新約聖書の161ページでございます。ヨハネによる福音書1章35節。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていた。イエスが歩いておられるのに目を留めていった。見よ、神の子羊だ。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、二人が従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった午後4時ごろのことである。ヨハネから聞いて、イエスに従った二人のうちの一人は、シモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれた者という意味に出会った、と言った。そしてシモンをイエスのもとに連れて行った。イエスは彼に目を留めて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにすると言われた。皆様ご一緒に着席のままで使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1a にあります。賛美歌93:4-1a です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界の教会で告白されているものです。使徒信条ご一緒に。我は天地の造り主、全能の父の神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、よみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続きまして、牧会祈祷を捧げ、何を求めているのか、と題してメッセージを取り次ぎます。お祈りをいたします。真実の愛を注いでくださる神様、すべてのものを創造され、何よりも私たちをあなたと交わることのできるものにお作りくださいましたにもかかわらず、まことの神様を知らず、また知ろうともせず、神の御言葉と御心に生きることができないでいた私たちでした。憐れみの神様はそんな私たちを捨てないで、 あなたの身元に立ち返る唯一の道を開いてくださいました。私は道であり、真理であり、命であると言われ、その通りの救いの道を開いてくださいました。救い主イエス・キリスト様に心から感謝をいたします。主イエス様の十字架と復活によって、神の許しと罪と死と滅びからの解放を本当に味わうと、真っ先に喜んで人を許すことをさせてくださいます。主のものとされた喜びに生きることをさせてくださいます。懸命に神と教会と人に仕えることをさせてくださいます。自分の努力の結果ではございません。主がそのように変えてくださるからです。この恵みに今も固く立たせてください。この時、礼拝共同体の民として主の栄光を拝し、主をたたえ、主に祈り、主に信仰を表し、主の御言葉を聞き、主への感謝と献身を持って応答いたします。慰めに満ちておられる主よ、弱さを覚えていらっしゃる生徒を支え、特に今週手術を受けられる方々の上に回復の恵みに預からせてください。多くの方々が感染症に苦しんでいらっしゃいます。医療の手が伸ばされますように。収束を願いつつ、今私たちがどうあるべきかも教え、導いてくださり、そのようにさせてください。この互いの礼拝の場から、この時代に使えるものとして一人一人を使わせてください。お清光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に昇ったのだからとおっしゃるし、このそのようにしてくださる主の教会が世の光として用いられますように。心からなる感謝を持ってこれらの願い、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日お集いの皆様方に、また礼拝を捧げていらっしゃる皆様方に一つの質問をさせていただきます。この答えを後でおっしゃってくださいとか、メールで返事をくださいとか、お電話くださいなんて言いません。してくださっても結構ですが、この問いに皆さんがどう答えられるのかお尋ねします。一つだけだったらどんな願い事でも聞きます。何を求められますか。とっさに答えるのは優しくないと思うんです。それはその人が何を一番大切にして生きているかを答えることともなるからですね。イエス・キリストはあるところでこうおっしゃいました。求めなさい、そうすれば与えられる。誰でも求めるものは受けることができる。まあ、要はですね、何を求めるかでありましょう。あるご家庭でのことです。3人の子供さんがいました。いつしかこんな会話になりました。お父さんとお母さんが年いったら どうしてあげたらいいんだろうかなと言い出したんです。まあいい会話だなと思うんですけれども、一番上の者が言いました。お金持ちになって最高のお家に住んで、そこにお父さんとお母さんを引き取って楽にさせてあげる。二番目の者が言いました。私は月に一回そこに行くよ。三番目が言いました。死を迎えた時に行くよ。だんだんこうそれを聞いていた父親はショックを受けたそうでありますが、まあ、それはともかくとして、その時にすかさず父親は言いました。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆与えられる すかさず子どもたちはそうきたかとこう言ったそうであります。たえもない一つの家庭の話であります。さて今日開いていただいた一章の35節以降ですが、ここからイエス様の弟子となった人々が登場する箇所です。すでに先週も開きましたけれども、このこれまでのところはですね、洗礼者ヨハネが登場しておりまして、その洗礼者ヨハネの弟子として歩んでいた2人の者だと出てまいります。で、聖書を見ながら聞いていただきたいんですが、この35節のヨハネというのはこれ洗礼者ヨハネのことですね。その2人の弟子というのは、あと読んでいきますとアンデレという人、もう1人の名前は分かりませんが、それはもう前後関係から見てですね、このヨハネによる福音書を書いた使徒、後に使徒と言われた使徒ヨハネでありましょう。洗礼者ヨハネはこの二人に対してイエス・キリストも紹介しているんです。見よ、神の子羊だ。すかさずこの二人はイエス様に従ったというんです。それを見たイエス様は、誰を求めているのかとおっしゃってません。何を求めているのかと38節でおっしゃってます。確かにですね、何かを期待して求めることによって、その求めに応じた方が誰であるかが決まってくるわけですけれども、何を求めているのか、これはここのアンデレと使徒ヨハネのみならず、今日の私たちは何を求めているのかと問いかけられているんじゃないでしょうか。初めて聖書の話を聞く方にとっても、もうずっと聞いてらっしゃる方にとっても、あなたは何を求めるのか。さて、このところで二人のこの者がですね、イエス様と出会った箇所だということを申し上げましたけれども、確かに出会いというのは不思議ですね。ワクワクします。エキサイティングです。何かのきっかけで知り合った人と出会う、それは一生を共にする夫婦の出会いである場合があります。教会で出会う方もいらっしゃったでしょうし、何かのきっかけで出会った方もあるでしょう。一生家族同様の付き合いをする友人との出会いもあるでしょう。今日このそれぞれのところに集っているもののそれぞれの出会いがあります。人の出会い、また一冊の本に出会ってっていうこともあるでしょう。まあ、私にとって最高の出会いは本の本と言われる聖書との出会い、素晴らしいと思いますね。そうした出会いはその人のその後の人生に大きな影響を与え、またその人自身にとっては大きな影響を受ける出会いとなります。私たちは知っています。主イエス様との出会い、このアンデレと使徒ヨハネにとってはですね、あるいはバプテスマのヨハネを通して紹介されて出会うことができました。そのように人を通しての出会いもあるでしょう。いや、もう物心ついたところから時からご家族に連れられて、そして教会に来て聖書を通してイエス様に出会ったという方もありますし、今そういうプロセスを歩んでいらっしゃる方もある。家族を通して、人を通して、いや、何らかの出来事を通して、多くよく聞くんですが、思いもよらない出来事に遭遇して、そこから何とかという願いを持ってイエス・キリストに出会うきっかけを持った、そういう方も多くいます。そうした出会いに対して人が取る2つの大きな態度があると思う、2つに分ける態度があると思うんですね。一つはそうした出会いを単にたまたま偶然に出会ったものだと受け取る出会い。例えばもし私の場合だったら、家内と偶然出会いました。偶然というふうに捉えるとですね、 偶然は本当にこちらが中心ですから、別れることも簡単なの。まあいろんな出会いの中で偶然と全てを捉えてしまう。しかしもう一つ大切な出会いは、こうした出会いはいろんなことを通してだけれども、神の導きとしてこの出会いが与えられたと受け取る生き方です。当面偶然と思える出会いかもしれませんけれども、しかし背後には神様の導きがあったと受け止め信じ、そうした出会いというのは人生でさまざまな経験をする出会いの中で、ああそこで神様が何かを語っていらっしゃるんだということを聞き取ることができますし、また意味を持ちます。当座は分からなくても神様のご計画に基づく豊かな人生を発見していくことができます。そしてその神様との出会いを、神と出会う道筋を備えてくださったのがイエス・キリストなんです。もう多くの方このことをご存知だと言われるから、もう一つ確認したいと思う。聖書を見ていきましょう。この二人のものは、前回開きましたが29節にも書かれておりますけれども、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと紹介されて、そこで洗礼者ヨハネを通してイエス様との出会いと導かれた。これはイエス様とはどういう方か、誰かという問いに対する簡潔な答えであると言えるでしょう。おそらく日本の大学生伝道のために多くのものを捧げて浪されたのは北欧のノルウェーの教会だと理解します。まあ、この話も KGK とよく言われる、もともとはノルウェーの方から多くの献金を捧げられ、宣教師たちが使わせてきました。私も当初の頃出会った一人の宣教師がですね、ちょっと豊かな、なんか賑やかな方だったんですが、私に5分間くださいっていつもこうキャンパス行くとですね、話した人なんです。天国に行く道を教えてあげましょうっていきなり切り出すんです、歩いてる人に。そして、私たちが提示しておりますヨハネによる福音書の1章の29節の、見よ、世の罪を取り除く神の子羊って、それを大きく見せて、それを見せるんですね。どうぞこれ3回読んでくださいという。あまりもニコニコとして言うもんですから、みんなこう読むんですね。この聖書の言葉に神様の救いについて天国に行く道を明らかにしてるんです。まあ、たどたどしい日本語で言いました。見ようとあるでしょ、見を開いて見てください。今まで見ていたところじゃなくて、この世界を治めていらっしゃる神様を信仰を持って見てくださいと、まず切り出すんです。いきなり切り出すんです。そして世の罪とあるでしょう。それは世間一般で言う罪じゃなくて、あなたの罪なんです。世の罪を取り除く子羊、それがイエス・キリストです。この三つのことが分かれば、今日からでも天国に旅立つことができるんです。あまりにも単純で言うんですが、結構みんな聞いたようですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、この一句に私たちがお出会いするイエス・キリストがこういうお方であるということを語ります。救いという言葉は非常に危機的な言葉ですね。よく政治的な意味で救いと言いますし、社会的なところでの救いとあります。思想的な救いと言ったりしますし、経済的な救い、それだったら別のところに行ったらいいでしょう。まあ、神様はいろんな意味で祝福してくださる方ですけれども、他行ったらいいと思う。また地上の富を得たい、この世の栄誉を得たい、社会の地位というものを主体に求めるんだったら別の人のところに行ったらいいでしょう。でもどんな人であっても解決することができない罪を取り除く、罪から解き放つ、罪の力に 勝利させてくださる救い主はこの子羊になるイエス・キリストだ。この二人の弟子は何を求めているのかとの、ある意味ではこの二人の心の真髄にイエス・キリストが触れなさったの。イエス様が語られた、触れなさった。その問いかけに対してバプテス洗礼者ヨハネに、まあ言われたから命じられたからではなくして、彼ら二人が自発的にイエスに従った、この従うというのはついていくということです。ついていくというのは同じ道歩むですよね。あなたあっち行きなさい、私こっち行きます、でもそれはついていくじゃなくて同じ方向、同じ歩調で進んでいく、これがついていく、従うということです。今日問いかけます。こうした出会い、これは最高の出会いです。どこに行っても紹介してくれることはない。まさに教会でこそ、聖書を通してこそ、この最高の出会いがあるということ、今の私たちにここにあるんだよと語っていますね。このように招いておられる、招かれているんですから、私たちの方は一歩踏み出すんです。この点は私たちがさせていただくことです。踏み出す、もう踏み出していらっしゃるでしょう。踏み出していますか。どのように踏み出していらっしゃるでしょう。この最高の出会いに、もう少し見てまいりましょう。続けてですね、この二人はイエス様から言われている言葉があります。来なさい、そうすればわかる。39節見てくださいますか。イエスは来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるのかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。うぬんとあります。来なさい、そうすればわかるとおっしゃった。でついて行った。そしてイエスのもとに泊まった。一泊したんです。しかしこの一泊はこの二人にとって大きな人生の変革をもたらす出会いでもあったわけです。祝福の晩となりました。なぜならばね、最初はこのイエス様のことをラビ、先生、どこに泊まっておられるのですか。ラビと言ってるんです。先生と言ってる。二人にとってはですね、ラビ、ああ私たちの教師だな、私たちの指導者だな、尊敬の念を持ってこれ呼びかけているんですが、その晩イエス様と一緒に食事もした、ここは想像の域を出ませんが、食事もしたでしょう。本当に語り合ったでしょう。いやこれまで私たちが主として仰いできた洗礼者ヨハネが、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だって言った。あなたのことですよね。本当にそこで親しい語り合いと交わりの中で、本当にあなたがこういう方なんですねということで、またイエス様何か語られたと、ここは許される限りのそうです。ですからその結果としてね、今度その一人、二人のうちの一人のアンデレが自分の兄弟のところに行って何と語ったか、40節見てください。ラビと言ってないんです。40節に、私たちはメシア、油を注がれたものという意味、その方になった。あのイエスは油注がれた、神様から油注がれた救い主なんだ。ラビじゃないんです。ここではお出会いした方がどういう方であるか、世の罪を取り除いてくださる方が救い主なんだ。そしてそのことをアンデレは自分の兄弟シモンにそのまま伝えた。もうこれはだいぶ前に説教しましたけれども、シモン・ペテロに証しをしました。なんと祝福の一晩になったことでしょう。 単にこの二人はイエス様が泊まっていらっしゃるところを知った、私たちもそこに一緒に泊まっただけじゃない、本当に交わって人格的にこの方に触れ、メシアである救い主であることを知った。だからこそアンデレはシモン・ペテロに紹介しました。シモン・ペテロの人生も変わったんです。そのことを証言しています。もうあなたはケファと呼ぶことにすると、名前の変化はその人生が大きく変えられた。この後のシモン・ペテロのことを象徴するようにその名を呼んでいますね。皆さん、従った、イエスに従ったというのは確かにそこで最高の出会いをして、同じ歩調でそのついていくわけですけれども、この言葉はね、他のところでは結びつくっていうふうに表現されているところもあるんです。弟子となると直にもう翻訳している箇所もありますが、この二人は納得を持ってその後の生涯イエス様に従っていった、ついていった、しっかり結び合ってイエス様とお心を知ってそれに従っていったというんです。シモン・ペテロも同様だった。皆さん、信仰というのは一生をかけた営みです。もう一度言います。信仰というのは一生をかけた営みです。スタートの時点で何から何まで私は知ることできないでしょう。個人的なことを申し上げますが、私も8月29日にイエス様を信じて11月に10日に洗礼を受けたような、本当に聖書も読まないままで、とにかく単純にイエス様を信じて、信じたら分かるよと言われて、あとはイエス様よろしくお願いしますというのは最初の祈りだった。全部のことを知ったわけじゃありません。立派に歩み始める、なかなかそうはいかない場合もあります。だって皆さん、これから紹介しますが、ペテロだってこの後結構失敗してるんです。暇なことしてます。もう長らく教会に来てらっしゃる、また聖書のことをご存知の方は、あそこの話だなと思い出されるでしょう。自分で自分がわからない時を彼は経験します。意図的ではなかったんです。意図的ではなかった、よし、もうあとやりたいことやってやれなんてないんです。一生懸命だったんですけども、失敗した経験。そうですね、ちょっと箇所だけ申し上げておきましょうか。例えばヨハネによる福音書で言いますと、13章の37節から38節あたりますとね、ペトロはですね、あなたの行けるところどこでもついていきますと豪語して、命を捨てても構いませんとまで言って、イエス様ちゃんと知っておられた、ニワトリが鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろうとかね、まあ、それと関連して、例えばヨハネによる福音書の18章の15節から18節を見ますと、まさにイエス様が十字架にかかるたびに捕らえられなさった後、そーっとついていってですね、大勢温まって火が暖炉といいますか、そういうところで、まあ、火で温まっているところで、イエス様知らないと言っています。同じ18章の25節から27節の最後の決定的なこと、あなたもあの弟子の一人だよと周りの人から言われた時でも、それを打ち消したという、意図的ではなかった彼の弱さが出たわけでありますけれども、しかし今言いましたよね、従うというのは一生かけた人なんです。でもこういう現実が起こり、一つの話をしたいと思うんです。二番煎じなんですが、私は直接お会いした人でないですけれども、よく聞かされた証をさせていただきたいと思います。この一人の婦人は学生時代に信仰を持ちました。それはそれは純粋に持ちました。学校を卒業して社会に出ました。社会の波にもらもまれて、いろんな出来事に経験する中で教会を離れていった。仕事で行き詰まりました。仕事を続けることができなくなった。その時に一人の男性と出会って結婚、これよかった。子供さんも与えられなさいました。子育てをする中で悩みました。いろんなことで悩んだようです。そんな時ね、ふっと かつて信仰を持っていたことを思い出して神様に祈ってたという。いつの間にか神様と祈ってたそうです。そしていつもその前通ってたんだけども、近くにあった教会目に留まった。そこに貼られていたポスター、こんな粋な題もつけてみるもんだなと私思って証を聞いたんですが、なんて書いてあったか。お母さんは嘘をついてると言った。まあ、神戸中央教会でそんな題つけたことないです。お母さん嘘をついてる。その言葉にこの婦人はぐさりと自分の心に突き刺さるものを感じた。そしてその、まあ、ポスターといいますか、それに引き込まれるようにして教会に何年ぶりかに入っていたそうです。牧師を通して語られるメッセージ、聖書を通して本当に心からなる、もう一つ悔い改めの時が与えられたようであります。そして再び教会に戻ってこられたという証を、私あるところで招かれたところで聞いたことがある。なるなと思いましたですね。この朝、もう自分は戻れないと決めてらっしゃる方いないだろうか。いや、そんな思いを持ってこの礼拝に出てらっしゃる、礼拝の民となってらっしゃる方いないだろうか。戻れないということはないんです。だって先ほど紹介したペトロに対してイエス様がこうおっしゃってらっしゃる。私はペトロよ、私は信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと言ってらっしゃるとか、取りなし続けたってくださるイエス様がおられる。イエス様はあなたをお忘れにならない。あなたの祝福の場所を用意してらっしゃる。イエス様が十字架にかかって死んでくださったのはペトロのみならず、意図的ではなくないけれども、ああしまったというその弱さをご承知の上で、まあつまずくことも後退することもあったとしても、私たちの生涯を丸ごと受け入れたってくださる。ですからイエスに従った、この歩みをイエス様が導いてくださる。そういう意味で信仰の歩みは一生の営みなんです。この朝、主の招きに、主の出会いに一歩踏み出しなさる方おいででしょうか。一歩踏み出してください。やり直したな、正直そんな思いでいらっしゃる方いらっしゃったら、イエス様がその信仰の歩みを一生の営みとして招いてくださり、こうした私たちのために全部丸ごと受け入れてくださって、十字架の上で身代わりの死を遂げてくださったことを心から感謝しようじゃありませんか。イエスに従った生涯、後についていく生涯、これが私たちとしてを主の弟子とするためなんです。お祈りいたしましょう。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、このイエス様をこの朝も私たちに示してくださり、二人の弟子たちと同じようにイエス様の後についていきます、従ってまいります。どうぞいつもこのイエス様との親しい交わりの中で、命の御言葉を持って語りかけてくださいます。イエス様が取りなし続けておってくださいます、その恵みの中で立ち返らせていただき、やり直しをさせていただく喜びの歩みを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今その場所を応答の祈りを捧げる場所といたしましょう。 一人は一人の祈り心合わせ、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。ご用のある方はお勧めください。ご着席のままで、賛美は賛美歌21の451番、くすしき御恵み。451番を声を出さないで歌詞を味わいます。礼拝の感謝と献金のお祈りを谷内さんに捧げていただきます。
恵み深い天の父なる神様、今日のこの恵みを感謝いたします。何を求めているのかと題してメッセージを取り継いでいただきました。今私たちの周り、このコロナウイルスにより人々が迷い、困難を覚え、戸惑いを覚え、またさまざまの一人一人の生活が影響を受けております。神様、こんな時におきましてあなたの道を見失うことなく、本当に信仰の歩みを続けてくださいますように、神様一人一人を支え導いてくださいますことをお願いいたします。多くの方々が困難な生活を続けております。どうぞあなたが一人一人覚えて守ってください。 ただいまから感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてくださいますように。今日のこの礼拝ありがとうございます。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。正英の後、祝祷をいたします。皆様、お立ちください。イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。